新しい年、2026年、令和8年が始まりました。本年も皆様にとりまして、良い年になりますよう、お祈り申し上げます。それでは、広報長くて1月号をお届けします。表紙は11月15日土曜日に、楠の木広場で行われた花植えイベントで、小学校低学年の男の子が軍手をはめて花の苗を持ち、横にいるおばあちゃんでしょうかと一緒にプランターに花の苗を植えようとしている微笑ましい写真です。なお、当月号に掲載している授業等については変更・中止となる場合があります。最新情報については長久手市ホームページをご確認ください。最初のページは事業総点検の検討結果報告です。長久手市では効率的効果的で持続可能な財政運営を進めるため、2024年2月から事業総点検に取り組んできました。この取り組みは各事業の目的や成果を改めて見直し、社会情勢や市民ニーズに合った形へと見直していくものです。広報長久手では数回にわたりその経過を報告してきましたが、この度2026年度予算編成に向けて結果がまとまりました。まず、事業総点検の背景。長久手市の税収は、個人市民税、固定資産税の割合が高く、法人関係の税金が少ないことが特徴です。このため、税収が安定して景気の影響を受けにくく、税収の多くを安定的な市民サービスの提供に使えることが強みでした。令和になって以降、社会保障や子育て支援などの支出が膨らみ、さらに普通交付税の交付を受けていない長久手市では、市町村で実施する国策、例えば幼児教育、保育の無償化やギガスクール構想に伴う ICT 環境の整備、子宮頸がんワクチンの定期予防接種などですが、これに伴う費用を市税等で賄う必要があります。またここ数年は物価高騰や賃金単価の上昇、公共施設の修繕費用の増大、ふるさと納税による市税の流出等も影響し、市独自の施策が実施困難になっています。こうした状況で多くの基金、市の貯金を崩さないと予算編成ができない状況になりつつあります。2024年度予算編成時には、このまま基金に依存する予算編成を続けると2026年度には基金残高が減少し予算編成ができなくなるとの予測を立てました。この危機感も踏まえ、経常的な経費の不足分である約4億円を生み出すことを目標に掲げ、事業総点検の取り組みを開始しました。次に、長久手市の財政状況。長久手市ではこれまで、良好な住環境づくりや緑の保全、誰もが暮らしやすい街づくりを推進してきました。その結果、人口増加に伴う安定的な個人市民税と固定資産税による税収確保を実現し、健全な財政運営を続けてきました。しかし、近年の物価高騰など社会情勢の変化により、支出に占める経常的な経費、人件費、扶助費、この扶助費というのは、子ども、 高齢者、障害者、生活困窮者などに対する支援に必要な費用です。これらの割合が高くなり、新しい事業への投資や必要な施設修繕のための費用を工面することが困難になっています。経常収支比率の推移は2019年度は 89.2%、 2020年度は 91%、 2021年度は 91.7%、 2022年度は 95.1%、2023年度は 94.7%、 2024年度は 94.1% でした。この経常収支比率とは、経常的な収入、市税などが経常的な経費にどれだけ充当されているかを示しており、 100% に近いほど自由に使える財源が少ないことを示しています。家計に例えると、毎月の給料に占める食費などの固定経費の割合となります。2024年度の県内における市の平均は 89.9% であり、これは名古屋市は除きます。ですが、長久手市は自由に使える財源が少ないことがわかります。次に、事業総点検の目的。まず、既存事業が今の社会情勢や市民ニーズに合っているかの検証。次に、健全な財政運営を行うための財源確保。次に、新たな事業に取り組むための創造的な時間の確保。以上の3つです。次に、取り組みの流れと結果。長久手市のすべての事業のうち、法定受託事務や臨時的経費を除いた338事業について、担当課及び第6次長久手市総合計画の基本目標ごとに編成された7つのプロジェクトチーム、歳入確保に向けた検討を行う稼ぐ自治体プロジェクトチームにより点検・検討を行いました。市長公約、必要性、有効性、効率性、公平性、歳入確保の 6つの視点から点検し、見直しの方向性として、廃止、縮減、歳入確保を検討会議で決定しました。結果は次の通りで、財政健全化に向けて、必要な財源の確保を行います。見直しの方向性、一つ目は廃止22件、削減および歳入増加の効果額は6577万2000円。二つ目は縮減65件、1億9392万1000円。3つ目は歳入確保12件、3251万7000円。4つ目は企業版ふるさと納税による歳入確保2880万円。5つ目は事業の見直しに伴う人件費の削減5694万7000円。6つ目は会長時間の変更に伴う人件費の削減2368万8000円。これら合計4億164万5000円です。次に、今後に向けて、財政収支見通しでは、今後も物価高騰や人件費の増加等が見込まれることから、この事業総点検で行ってきた取り組みは継続していきます。2026年度からは行政マーケティング推進室を企 画政策課内に設置し、新たな歳入確保に向けて取り組んでいきます。この取り組みを行うことで、次世代に健全で持続可能な市政を受け継ぎ、長久手市を住みよい町、選ばれる町として、誰もが希望を持てる未来につなげていきます。見直し事業の一覧は4ページ、5ページ。事業等の詳細は長久手市ホームページをご覧ください。二次元コードからもご覧いただけます。お問い合わせは企画政策課電話560600です。
こちら長久手市消防団です。1月20日火曜日の愛知消防団の日にちなみ、長久手市の消防団について紹介します。消防団とは、消防団は法律に基づき各市町村に設置された公的な消防機関です。一般的に18歳以上でその地域に在住、在勤、在学の人で構成されています。普段は会社員や自営業、学生など本業の仕事等をしていますが、災害発生時にはいち早く自宅や職場から現場へ駆けつけ、被害の拡大を防ぎます。長久手市消防団の新たな一歩、近年導入された車両と資機材、消火活動だけでなく地震や風水害等の大規模災害が発生した際の救助活動にも対応できる多機能型消防ポンプ自動車を導入、その他さまざまな資機材の整備を進めています。近年導入された多機能型消防ポンプ自動車と自演奏の写真があります。また訓練で使用している写真もあります。倒木除去を想定した地縁層切断訓練と遠距離の中継送水訓練の様子です。応急手当普及員の資格を取得、女性消防団員が応急手当普及員の資格を取得し、地域の講習会等で救命講習の指導をしています。心肺蘇生と AED 操作訓練の写真があります。全国の女性団員が集まる活性化大会会議の写真もあります。その他知識向上のため日々活動しています。新しい力集まれ。消防団には男性消防団員のほかに女性消防団員、学生消防団員、大規模災害時に限り活動に従事する機能別消防団員がいます。長久手市では3地区に分けた分団があり、総勢100人以上の団員が活躍しています。消防団は個人の生活スタイルに合わせて参加できます。消防団に興味のある人はお住まいの地区の消防団員や安心安全課にお問い合わせください。対象は市内在住、在勤、在学の18歳以上の人、報酬は階級に応じた年額報酬、1日あたりの活動内容に応じた報酬、万一怪我をした場合の保障制度、退職保障金制度ほか、その他被服の貸与、表彰制度があります。以上のお問い合わせは安心安全課電話560611です。次は豊明市、日進市、三好市、長久手市、東郷町を管轄する美山消防本部からのお知らせです。ニュース119、美山消防。11月4日火曜日に美山消防本部 高度救助隊発足式を執り行いました。高度救助隊は火災、交通事故や自然災害などあらゆる災害現場において人命救助にあたる救助の専門部隊で、消防大学校などで高度な知識と救助技術を習得し、技術、経験を兼ね備えた隊員で構成されており、日々の厳しい訓練を通じて過酷な状況下でも冷静かつ的確に行動できる力を養っています。この度発足した高度救助隊は県内で7隊目の配置となり、備山管内はもちろん日本のどこかで大規模な災害が起き、緊急消防援助隊として出動要請があった場合には全国の災害被災地に出動します。高度救助隊は住民の生命と安全を守るため常に最前線で任務を遂行します。備山消防本部高度救助隊発足式の写真が1枚と訓練中の写真が2枚あります。お問い合わせは備山消防本部消防課電話0561-387236。代わりまして、あなたの暮らしに消費生活情報。海外旅行で気をつけて。エスタ等の電子渡航認証トラブル。日本人が特定の国へ渡航する際に必要な電子渡航認証を申請代行サイトで取得したら思わぬ高額な料金を請求されたという相談が増えています。トラブル事例。海外旅行の電子渡航認証を取得するため、インターネット検索で最上位に表示されたサイトから手続きを行い、クレジットカードで支払いしたところ、友人に比べ申請料が高額だったことが後から判明。調べた結果、政府の公式サイトではなく民間の申請代行サイトを利用していたことに気がついた。取り消しを試みたものの、連絡先の表記がなくキャンセルできないとの記載があった。アドバイス。インターネットで電子渡航認証サイトを検索すると、申請代行サイトが公式サイトより上位に表示されることがあります。申請代行サイトでは、正規の費用に加えて代行手数料が上乗せされ、高額になる場合があります。表示だけでは見分けがつきにくいので、政府の公式サイトかどうかを十分に確認しましょう。一度手続きが完了すると、サービスがすでに提供されているとみなされ、解約・返金の交渉は難しくなります。契約前に利用規約や最終確認画面をよく読み、スクリーンショット等で保存しておくことが大切です。申請代行サイトから完了メールを受け取っていても、正常に取得が完了しているか政府の公式サイト等で取得状況を確認しましょう。騙されたかもと思ったら、早急に消費生活センターに相談ください。消費生活相談は予約はいりません。月曜日の午前9時から12時まで、火曜日、水曜日、金曜日は午前10時から午後4時まで、午前12時から午後1時までを除きます。場所は市役所西庁舎2階悩み事相談室です。問い合わせ先は市役所西庁舎2階地域共生推進課内消費生活センター、電話646503。最終受付は30分前までです。電話での相談は愛知県 消費生活総合センターでも受け付けています。電話番号は 052-962-0999 です。以上のお問い合わせ先は地域共生推進課電話560551です。
代わりまして、市民税・県民税の申告は3月16日月曜まで。長久手市ホームページで市民税・県民税申告書を作成できます。市民税・県民税申告書作成コーナーで収入や控除金額を入力すると自動計算され申告書が作成できます。申告書は税務課窓口に持参または郵送で提出してください。二次元コードもついています。新しく2026年度分から市民税・県民税の電子申告が始まります。電子化特設ページは二次元コードから確認できます。市民税・県民税の申告について、時は1月5日月曜日から3月16日月曜まで、土曜日曜祝日除きます。午前8時30分から午後5時まで。場所は市役所本庁舎1階税務課。対象は2026年1月1日に長久手市に居住し、2025年中に収入があった人。ただし次の人は申告はいりません。所得税の確定申告をする人、収入が年金収入または年末調整済みの給与収入のみで他に申告する控除がない人、持ち物は1マイナンバーカード、2マイナンバー通知カード、またはマイナンバー記載のある住民票の写しと運転免許証など本人確認ができるもの1か2のいずれか、源泉徴収票など2025年中の所得が分かるもの原本、2025年中の控除金額の証明となるもの生命保険などの支払い証明書、医療費などの領収書、寄付先から発行された証明書、障害の程度が分かる障害者手帳など。なお、所得がなかった人でも次に該当する人は申告が必要です。1つ、国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料の算定に必要と思われる人。1つ、国民年金保険料の免除申請をする人。1つ、その他福祉・医療サービスを受けるため所得金額などの証明が必要な人。1つ、2026年度2025年分の所得証明書や非課税証明書が必要な人。次に、所得税確定申告について。所得税の確定申告会場がイオンモール長久手から長久手エコハウスになりました。所得税国税の確定申告は折り込みチラシへ。なお、長久手エコハウスでは市民税・県民税の申告はできません。これらのお問い合わせは税務課電話560608です。社会保険料控除のための納付額確認書について。介護保険料、後期高齢者医療保険料、国民健康保険税は確定申告において社会保険料控除の対象となります。2025年中に納めた人には1月下旬に納付額確認書を各担当課から送付します。後期高齢者医療保険料と 国民健康保険税は同一の確認書でお知らせします。確定申告を行うまで大切に保管してください。ただし遺族年金及び障害年金以外の年金からの天引き特別徴収で納めた人には送付しません。日本年金機構などの年金保険者から送付される源泉徴収票を確認してください。この問い合わせは介護保険料長寿課電話560613、後期高齢者医療保険料保険医療課電話560617、国民健康保険税保険医療課電話560618です。次は2026年度会計年度任用職員募集についてです。2026年度会計年度任用職員を募集します。勤務条件申し込み期間等詳細は長久手市ホームページまたは二次元コードから確認してください。会計年度任用職員とは任期の定めがある非常勤の地方公務員一般職です。任用期間は原則1会計年度4月から翌年3月までです。なお一部の職で1年未満あります。採用は原則選考により決定し、勤務実績人事評価により年度を超えて再度任用する場合があります。報酬など、報酬は職種学歴および職務経験に応じて決定し、期末手当および勤勉手当は任用期間6ヶ月以上かつ1週間の勤務時間が15時間30分以上の場合に限り支給されます。また通勤方法等に応じて通勤にかかる費用が支給されます。給与改定等により報酬単価および手当等が変更になる場合があります。2026年度募集職種予定、一般事務、事務補助、施設管理、保健師、看護師、交通指導員、清掃作業員、手話通訳者、栄養士、管理栄養士、歯科衛生士、児童構成員補助員、保育士。これらのお問い合わせは人事課電話560604です。